これは昨日お届けしようと思っていたニュースからスタートしたいと思うんですけれども、モスクワ大聖堂のモスクで、ラマダン月の明けのお祭り、ウラダバイラムという行事が行われたようなんですよね。プーチン大統領は、このイードアル・アドハへの祝辞の中で、ムスリム団体は、ロシア連邦の結束強化と民間間の融和に大きく貢献していると述べました。そのようにロシアのイスラム教徒の人たちにお祝いのメッセージを送ったということなんですね。
プーチンはイスラム教を支持してるんですね。
ロシアは多民族共存、もう宗教も全て尊重するとおっしゃられている国だと思うんですね。そして今イスラエルの問題もありますので、特にこれ意識して耳を傾ける内容だと思うんですね。そしてロシアがパレスチナの国連加盟を求める世界的な呼びかけを開始したということなんです。ロシアのポリャンスキー国連次席大臣によると、ロシアはパレスチナの国連常任理事国入り、それを正式に支持すると表明をしました。パレスチナに対する国際的な支援の呼びかけを示すものであり、世界外交と国際正義の文脈におけるこの問題の重要性を強調するものである。そしてオーストラリアもパレスチナを独立国家として認めることを検討すると、これ G7 国である国がですね、このようなことを決断、今は検討を始めたということをおっしゃられていることはすごく大きいかと思うんですよね。イスラエルの新聞ハーレツでは、我々は敗北を認めなければならない、言うべきではないが選択の余地はなく、我々は完全に失敗した、戦争の目的は達成されず、捕虜は軍事的圧力の下では帰還せず、安全は回復せず、国際的な敵意と孤立は消えないだろう、我々は失敗した、それが現実だと。これイスラエルの新聞ハーレツは中立的な内容をこのパレスチナの問題、ガザでの紛争が始まった頃から伝えていたと思うんですけれども、このように伝えたということなんですね。そしてロシアのネベンジャ国連大使は、中東情勢に関する国連安保理事会で、我々が現在ガザで目撃しているのは民間人を飢餓にさらすことを目的とした包囲封鎖であり、戦争を遂行する手段として飢餓を利用していることを示す顕著な例である、このような行為は国際人道法規定及び関連する国連安保理決議第2417号で明確に禁止されているとおっしゃられているんですね。これ一旦バイデン氏がこの紛争が勃発して、何度も何度もネタニヤフ氏にこの紛争をやめるよう促してきたということは、もうバイデン氏が地方省であったりですとか、ずっとバイデン氏のことを利用してこの戦争を続けてきているものがバックにいるわけなんですよね。そして今回ラファへの攻撃がイスラエルの方でもこのバイデン氏の発言によって一時ストップしたようなんですけれども、そしてバイデン氏は、イスラエルとイランの紛争に激化した場合アメリカは手を貸さないとはっきりとおっしゃられて圧力をかけていたわけなんですよね。そして意外だと思われると思うんですけれども、中東では好意的に見られている世界のリーダーのアンケートが実施され、エジプト、イラク、チュニジア、トルコでこれは実施されたというものなんですけれども、プーチン大統領が 44.4%、習近平国家主席が 33.8%、そしてバイデン氏が 21.7% であったということなんですよね。
意外とバイデン高いですよね。
そうなんです。中東の方々は、バイデンがどのような姿勢で動いているかということ、そして西側メディアのバイアスがかかっていないため、正しい情報が中東には流れている。アルジャジーラのニュースを見てもそうなんですけれども、そういったことになってくると思うんですよね。
やっぱりアフガニスタンから軍を撤退させたり、何度もイスラエルに関して停戦を呼びかけたりしていたのはバイデンですからね。
いくらいいことをしてもバイデン氏にはもうレテルが貼られてしまっているので、西側メディアではこのようなことは当然取り上げられることもないわけなんですよね。そしてイスラエルに武器を輸出し、国連の支援機関への資金拠出を提出しているのはジェノサイド条約の違反だとし、ドイツの責任を問う訴訟を中米ニカラグアが国連の国際司法裁判所で起こしたということなんです。そして一方、岸田首相は訪米中にバイデン大統領と首脳会談を行い、世界の平和と我が国の安全や繁栄を確保するには、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を守り抜かなくてはなりません。今こそ日米、両国がグローバルなパートナーとして進化を発揮すべき時ですと、これ首相官邸のホームページからいただいている内容になるんですけれども、この演説の中で、10日の共同記者会見で、岸田氏が言い間違えた、アメリカと中国を言い間違えたというのはもう大きく取り上げられていると思うんですけれども、これわざとこのようにおっしゃられたのかなと思えるんですよね。
そうなんですか。
そして日本の首相は、海外の方から見たらこう見えると思うんです。第二次世界大戦で日本を打ち負かした米軍を称えてアリントン墓地で参拝したと言われているんですよね。そしてこの岸田氏が同盟国がアメリカと中国を言い間違えたということで、岸田氏が中国のスパイだとおっしゃられる方がたくさん湧いているようなんですよね。
そうなんですか。
そして今回ジュリアン・アサンジの弁護士がスプートニックにお話をなされたそうなんですけれども、バイデン氏がオーストラリアから、これはアサンジ氏の 国籍でもありますけれども、バイデン氏がオーストラリアから起訴打ち切り要請を検討していると報じられているんですよね。ジュリアン・アサンジ氏の弁護士はこれは心強いと述べ、法廷闘争を終わらせる時だと語っているんです。
そしたらバイデンがジュリアン・アサンジに対してこういう取り計らいをしたわけですね。やっぱりバイデンっていい人なんじゃないですか。
そしてモスクワのクロッカスシティホールのテロが、アメリカ、NATO の高官が資金援助をしていると、まあ、先日お伝えしたと思うんですけれども、うん、まあ、そこにブリズムも関わってきている、まあ、NATO 国がロシアを倒したい国々の支援があってこのテロが起こされたということが伝えられていると思うんですけれども、元 CIA のアナリストのラリー・ジョンソン氏は、米国政府の要職を歴任した人物がブリズムの取締役会に名を連ねていることは、この会社が情報目的で利用されていたことを示しているのかもしれないと述べているんですよね。例えばプリズマの取締役会にはアメリカ国務省のテロ対策調整官を務めたコファーブラックが含まれていたとおっしゃられているんです、
はい、
このジョセフ・コファーブラックはアメリカ人の元 CIA 職員で 9.11 の事件の数年間テロ対策センター所長を務めていて、後にブッシュによって国務省の特命全権大使兼テロ対策調整官に任命されている人物なんですよね。そしてこのプリズマという組織がですね、モナコ広告王子主導の経済フォーラムというのが実際にあるようなんですけれども、2016年と2017年にハンター・バイデンはもちろん CIA、 そしてこのコハーブラック氏、そしてジョージ・ソロス、ビル・ゲイツなどなど250人でフォーラムを行っていたということなんですよね。これ2016年17年ですので、トランプ政権時にこのようなことが行われていたということなんですよね、
はい、
そして NATO 国が何をしているのかというと、このようなテロを行う資金を集めてきた組織だということが分かっているんですけれども、NATO のストルテンブルグ事務総長は、ウクライナの軍事作戦特別地域以外の軍事目標への攻撃は合法であると述べているんですね。ですので、ロシアをテロ攻撃しても構わないと、この NATO の事務総長が正当化しているわけなんです。
そういうことなんですね。分かりました。
ロシアはウクライナを攻撃するために非常に多くの異なる軍事手段を使用しているため、ウクライナの領土外の合法的な軍事目標を攻撃することは、ウクライナの自衛権の一部であると述べていて、このように告白なされていて、我々がモスクワ、ロシアにテロ攻撃を行っているとはっきりとこのようにおっしゃられているわけなんですよね。
なるほど、そういうことなんですね。
そしてイギリスの外相キャメロン氏がウクライナへの援助ブロック解除をトランプ氏に説得しようとしていらっしゃったわけなんです。
なんで？
これガーディアン紙で取り上げられていたんですけれども、キャメロン外相は600億ドル規模のウクライナへの軍事援助を米議会に求めるようトランプ大統領を説得しようとしたが失敗に終わったという記事になっているんですけれども、
どういうことですか。
なぜこのタイミングで大統領でもないトランプ氏をこのイギリスの外相が訪ねているのかということなんですよね。
そうですね。
このキャメロン氏のおじい様、祖先の方は日露戦争の戦費をいち早く引き受けた一族であるということなんですよね。
そうなんですね。
ひともどき黄色人種の日本人を突撃させて儲かるのは英国でありキャメロン家、
ロシアの系列とかね、
ウクライナ戦争は極めてお得だと、まあ、ですのでまだ資金援助をアメリカに求める、それはトランプ氏にお願いするとおっしゃられていたわけなんですけど、うん、ここで誰がこの戦争を、まあ、イスラエルもウクライナも動かしているのかが分かってくると思うんですよね。
それを動かしているのがもはや天皇皇室を支配している統一教会トップ安倍晋三だと思うんですね、
うん、
でこれの部下である桜井義子で、それの跡継ぎとなる金濱雅子、高市早苗で、日本のカルト宗教である大本の藤原、幸福の及川、そして日本保守党、百田、有本、飯山あかり、三政党神谷、チャンネル桜、水島社長、林千勝、伊藤寛、馬淵睦造、川添恵子、キッシンジャーの弟子である原口議員。
もうちょっとお話しして名前ばっかり言って
ます。え、これ全部読んだと。
間にお話入れて。
うん、最後に。YouTuber ではカナダ人ニュース、佐川、スカーレット、カンチャンネル、オミソン、深田萌え、越境 3.0 のカズさん。で、このカズさんのチャンネルのコンテンツの後ろの方に音楽とともにスライドショーみたいなものが流れてくるんですけど、そこで多くの人が集合写真を撮っている、集合写真を撮っている写真があるんですけど、みんな666のハンドサインをしてるんですよね、
うん、
で彼らの共通点はグレートイスラエルを支持して憲法改正、日本を戦争に導きたい人たち、安倍信者であり、トランプを支持しながらバイデンを批判する桜の会イコールネオコン、戦争や一派っていうことが分かってきたんですよね、
うん、
だそういう意味でもこのイギリスの
キャメロン、イギリス外務大臣おっしゃられていることは、まあ、そのままだと思うんですよね、
ええ、
まあ、原口氏の問題もそうですけれども、まあ、キッシンジャー氏のことを恩師だとおっしゃられていては、100歳でキッシンジャー氏は今年お亡くなりになられたんですけれども、このキッシンジャー氏はカンボジアの爆撃で50万人死亡させ、東ティモールの侵攻支援で20万人死亡、チリ政権転覆、バングラディッシュの殺害300万人死亡、 アルゼンチンの汚い戦争、3万人が殺され、3万人が失踪し、ラオスの爆撃、20万人死亡、ベトナム戦争の犠牲者は250万人から300万人。この方がニクソン大統領政権で安全保障顧問であったがために、これだけの人々が殺されてしまったということなんですよね。その方を慕っている原口さんがどうこうというつもりはありませんが、自身が行われていること、一般の方々をその統一教会信者のような集まりに誘導しないでほしいなと思うんですよね。
そうです
ね。昨年お亡くなりになったヘンリー・キッシンジャー氏の物議を醸す遺産に関する一時資料が機密解除されているんですよね。まあ、ですので彼が行ってきたことは極秘、爆撃作戦、違法な国内スパイ活動、独裁者支援を行ってきた、まあ、海外でとんでもない戦争を巻き起こしてきた、その役割であったということが、まあ、これが秘密にされていた記録が公文書館が入手し公開しているんですよね。そしてこのキッシンジャー氏が田中角栄氏を醜いジャブだとして首相の座から引きずり下ろしたというのも
ロキドキ
で
ね、
実際に起こっていたわけで、まあ、その後釜が原口さんであるその意思を継いでいらっしゃると思うとゾッとするわけなんですけれども、まあ、ワクチンの件にしても NTT の問題にしても、これ本当にこの原口氏など賛成と応援するのであれば、彼らの発言を一つ残らずちゃんと確認して応援してほしいと思うんですよね。
まあ、でも彼らはグレートイスライブを結局支持してトランプを応援してるわけですから、いくらプーチンにするよってプーチンはいい人だというふうに言っても、だんだんその矛盾が起こってくるわけなんですよね。だからいつまでその減らず口奇弁を続けられるかということが見ものですよ。
1944年の4月とか大祖国戦争の中、オデッサのオペラバレエ劇場に掲げられた赤い旗、これ共産党の旗なんですけれども、旗は赤軍に248師団の兵士によって挙げられたと。まあ、この4月10日がですね、80年前の4月10日、オデッサがナチスドイツ、ルーマニア連合の占領から解放された日だったんですよね。昨日お休みをいただいたので、昨日お伝えしたかったんですけれども、これは2014年のクーデター、ウクライナでのクーデターによるマイダン革命によって、ロシア語、新ロシア思想が禁止されるまで、220年にわたり、オデッサはロシア正教の都市であったということを伝えてくださっているんですよね。これアメリカの戦争屋が、まあ、中東もこのウクライナを破壊してしまったということなんですよね。そしてヨーロッパに住むオデッサ市民はナチスの侵略から解放されて80周年を迎えた故郷を祝福したということなんです。ロバート・ケネディ・ジュニア氏がウクライナでは誰もがロシア人だと先日おっしゃられていたんですよね。彼らはロシア語を話す。ゼレンスキー氏もロシア語の方が得意なんですよね。そして彼らはロシア民族です。ウクライナ、クリミアはロシアを受け入れた。彼らはロシア民族であるということを、ま、ウクライナがロシア民族が住んでいる国だということをロバート・ケネディ・ジュニア氏がおっしゃられていたんですね。
はい、
今のオデッサの解放もそうですけれども、歴史をたどると、ま、ロシアであったということを長くそのように伝えているんですけれども、ま、クリミアやドンバスが歴史上ロシアであって、ロシア語話者の方が住んでいて当然なわけなんですよね。
はい、
そして1948年のソ連のポスターを見るとすごく面白いことがわかるんですけれども、ロシアの軍人の制服を着たソ連の衛兵が、門の前で資本家風のアメリカ人に、大祖国戦争1941年から1945年の旗を挙げて、警告し教えている姿のポスターがあったんですね。一方、アメリカ人のポスターの中のアメリカ人は、フォークマンのトーチと日本で実験されたばかりの核爆弾を掲げて悪態をついているという様子のポスターなんです。そして、ナチス・ドイツ・ルーマニア連合軍から解放されて80年。第一次世界大戦終結100周年は2014年だったんですけれども、シオニスト帝国主義の戦争屋が終結したミュンヘン安全保障会議では、もちろんキッシンジャー氏が参加していらっしゃったわけなんですけれども、これはユーロマイダンを全面バックアップする内容と、キッシンジャー氏が第三次世界大戦の戦略として日中代理戦争をこの場所で示唆していたんですよね。そしてそこに岸田氏も外務省であったんですけれども、その当時一緒に参加していたということ、これ多分岸田首相のことを皆さん、この保守でいらっしゃる方はバイデンと同じように悪く伝えていらっしゃると思うんですけれども、ここ繋がってるわけなんですよね。
キッシンジャーとこに行くから、こいつキッシンジャーよ、原口氏じゃねえ
よ。そうだよ、原口の氏と岸田もここ外務省でこのミュンヘン安全保障会議に参加してる。
でもあいつらあのもうめちゃめちゃ岸田のこと悪口してるね。
だけど一緒なの、わかる。だけど仲間なの。
だからこのニュースの難しいところは、岸田を叩いている、ボロカスいている連中っていうのが、あたかも、私たち日本国民と一緒に動いている、同じ方向を向いている人たちだというふうに勘違いしますけど、同じ仲間ですからね。
これぐらい情報が変更されたり、人々を誘導するために、インフルエンサーが利用されているということがわかると思うんですよね。ただのガス抜きでしかないということ。
彼らでもそう、見抜けるかどうかですよね。以上です。
ありがとうございました。